皆さん、仏教というのはね、我が物にしなくちゃダメなんです。我が物、皆さんは歩くとき右足と左足を考えながら歩きますか？今日今朝起きてどっちの足からトイレに行ったか覚えてる？覚えてないよね。思わず行って用を出してベッドに帰ったでしょ。パンツを履くときにどっちの足から履く？覚えてないでしょ。頭いらんのよ。仏法をね、我が物にしたかったらね、いっぺん頭を捨てるんですよ。頭でやろうとするからね、何十回やってもね、こんがらがるんです。いいですか。あのね、私思うんですよ。自動車学校で、いいですか、自動車学校で3年5年かかってもまだ免許が取れんっていうのは、それでも毎月月謝を払ってるというのは、これ詐欺でしょ。どげんですか。自動車学校に通うて10年通うた、30年通うた、でも自動車学校の中でしか運転ができないというのは、そういうのはどう思います。これおかしいでしょ。我が物にするということはですね、田んぼでもいい、畑でもいい、牛小屋でもいい、豚を育てながらでもいい、あなたのその場で、あなたの口から何万ダブ何万ダブと仏様が出られることなの。これしかないの。これがね、仏教のお釈迦様が生まれられましてから80年生きて、そしてそれから2500年経ったんです。2500年お釈迦様から4月8日に生まれました。お釈迦様はそして80歳で2月15日に亡くなりました。このお釈迦様の教えのことを仏教と言うんです。この2500年間の中でですね、お釈迦様の教えのお経ができたんです。いろんなお話をなさったのがですね、だいたい2500年、紀元前5世紀から紀元1世紀頃までの600年間にですね、お経というのが5048冊できたんですよ。放置はんね、放置はんね。5048巻。このことを一切経というんです。一切経、すべてのお経、釈迦一代の説法の一切経というんです。一切経とも言う、大蔵経、大きな蔵の経とも言う。そしてそれから後のお坊さんたちがね、苦労したんですよ。最後の本当の教えはどれなんだろうか、こんな難しいものを5048も覚えんとわからんやろうか。だからね、今お精進経を読まれました。それはお念仏一つでよいという結論が出るまでの歴史が書いてあったんです。あそこには残るのは何万ダブだけなんです。いいですか。でね、だからそんな5048冊もですね、お経を読んで理屈を覚えて、そんなことしてもですね、あなたの人生の土壇場では何も出てきませんよ。私もね、2018年4月1日にがんで胃を切りました。胃を全部取りました。12月からですね、食道がパーッと焼けてですね、検査をしました。そしたらね、3月6日でした。検査の結果が出たから病院に来てくださいと電話したんですよ。私は3月8日にネパールに行く準備をしてたんですよ。もう旅行代金も払って円をドルに変えて、で3月8日にネパールに行く。ネパールにカトマンズ本願寺ってあるんです。そこの住職が私の友達なんです。来てくれ来てくれって言うからね、行く準備をしよったんです。で病院が言うたからね、いや私は今からねネパールに行かなかった、約束じゃね、いやどうか 言われてね、行ったんですよ。そしてあの造影剤検査、血液をこうタってカーってしますね。でザーってやったらですね、スキルス性進行がんって言われたんです。私知らなかったの。スキルス性進行がんっていうのはね、こう胃袋があるでしょ。これのね、上のこの壁、ここにですね、この中、外壁と中の内の粘膜のここにあってですね、こうこの間を広がっていくんです。こうやって、あの逸見正孝さんってアナウンサーがいたでしょ。だから内視鏡でですね、カメラで見ても映らないんですよ、このがんは。映るまでにここを破ってきた時はね、もう終わり。で検査をしましてね、で検査をした先生じゃなくて、いきなり委員長室に呼ばれたんですよ。私、外科の委員長先生の東先生とかに呼ばれたんです。こっちで検査したのに、こっちで呼ばれたんですよ。いや、検査の結果は言いますからとおっしゃったから、先生ちょっと待ってください、今ボンボルと娘を読んでますから、今こっちに向かってますから15分待っててくださいって。たら進行性のスキルス性進行がんですって言われましてね。あ、それはどういうことですかって、あの内視鏡ではわからないんです、たまたまここの細胞をカッとこう削って調べたら出ましたからって。で先生どうすればいいんですか。全摘ですね、胃を全部と食道のここもこうだから、ここも取りますと、ここも十二腸のところもここも取りますと、それから胆のうも取ります、それからあの何ですかね、リンパ節も取ります。半分取るという手もあるんですけど、転移してた時はまた開けないかんから、もうこれは全摘がいいですと言われたのでね、お任せします。3月24日に入院しましてね、で椅子を持ってきて、ここにあの3月24日に入院してね、であの病室でですね、個室を頼んだんですよ。勉強をしたいからね、で原稿を書きたいから、コンピューターも持って行って、病院のご飯を食べるテーブルはこんだけでしょ。だハンズマンチのところに行って板を買ってきてですよ。こうして、ここに本を置いて、ここに資料を置いて、こうやってですね、机が狭いんですよ。で先生、いいですか、あ、好きなようにしてください。ところが、3月の28日だったかな。今日からは外出を禁止します。外来にも来ないでください。なんでかって言ったら、風邪をひかれたら手術できないんです。咳込む人の、お腹切れないんです。だからもう外来の患者がいるところもダメ、外出もダメ。で毎日シャワー浴びるとかってなったんですよ。で僕の友達がそこの理事長なんですよ。海老原博士って言ってですね、高等学校の同級生なの。僕の病室に来て、大変なことだったな、もうあなたと東先生に預けたから、僕は何も考えることはない、調べもしない人、素人はね、本なんか広げて病気の調べたってね、かえって落ち込むだけよ、もうあなたと先生に任せたんだから僕は何もせんよ、で手術をしました。3日間痛かった。水が飲めないんですね。だから氷を食べる。あんって言われて、ピーってくるの。こんだけ来たら、こんだけ。ベッドから起きるとき、ここ力いるでしょ。ピーって痛いんですよ。だから、ね、毎日毎日、院長先生がですね、不調さん、看護不調さんとね、他のお医者さんと、朝一番で僕の部屋に来てくれるんですよ。で、なんとおっしゃる、はあ、苦しい顔をしたのは3日だけでしたね。で、4月8日、 東先生がね、僕のおなかを見ないでね、みんな今日はお釈迦様の誕生日よって、この方はお坊さんよ、僕は信仰心があるんだからね、先生おっしゃるんですよ。で僕の部屋にこんな楽しみやったみたい。なんでだろう、お坊さんが何か違うんですか、ね、どの部屋に行っても出た顔しよう、あなたケロッとしてるって、苦しい顔したの3日だけやった、だってなんでこれができないんだから、ビビビッて麻酔が効き始めてね、でも僕は退院したらあれをするっていうのを思ってる思ってた。阿弥陀様は僕を殺したらあんたが損するんだよ、 あなたの仕事をするのがね減るんだよ、損するよ、だからあんたは僕を殺せないんだよって思ってたからね、平気なんですよ。まあね、皆さん自分の話をしましたけどね、誰でもそんな日が来るのよ、誰でもいつかはそんな日が来るのよ。あ、それからね、退院しましたけど、抗がん剤治療もなし、放射線もなし、薬も飲んでない、3ヶ月に一遍調べたんです、4月1日に切ってですね、で、4月10日でした。委員長先生がね、僕の病室に走ってきたんです、足音が聞こえたの、廊下走る音がタンタンタンタンタンタンって来てね、髪を見せたんです、転移もなし、そしてがん細胞が激しく暴れる細胞じゃなくてスキルス性の、これは激しいんです、スキルス性進行があって診断があったのは3月6日やから、ほぼ3ヶ月なんです、分かってから3ヶ月でから6月ですよ、6月6日後ちょんよ、で分かったからね、ボモリが入院する前にですね、あんたって病院から検査の結果を聞きに来てくださいなんて、そげな患者おらんよって、なんねん言ったからね、こうやったで、私言ったの、どっちにしても抗がん剤治療と放射線治療はしない、3ヶ月だったら僕は原稿書きたい、原稿書くにはね、頭に打っちゃダメ、だからそりゃせん、好きにすればってよ、いい嫁さんですよ、好きにすればって、うん、そうするよってね、そういう場所と逆にもどっちかを選べって言うか、その時ですね、5048もですね、お経に何が書いちゃったか、何が書いちゃった、何の役にも立たない、一切役に立たない、何かと言ったら、何なんだろう、何なんだろうってね、これはあなたの、永遠のあなたの名前なんです。よいですか？だから浄土真宗、浄土仏教で言います。これでもらうものは一つしかないんです。南無阿弥陀仏の仏様のお名前、ここしかもらうとかないんです。だから私、いつもね、こうするんです。うちはね、南無阿弥陀仏、うちわはいいですか、もらって帰りなさいよ、うちわはもらうとこ握るとこは一箇所しかないでしょ、鹿児島銀行のうちわは金が38本であったと、南日本銀行は32本であったと、農協が28本であったと、数えますか、うちはもらって数えたことがある、骨をないでしょ、使うとこ一個しかないのかな、あげると、はい、これです、いいですか、我が名を唱えよ、私の名を唱えなさい、阿弥陀様がおっしゃってること、我が名を唱えてみよう、何をくださると思います、他の神様はですね、縁結びの神様やら、安産の神様やら、商売繁盛の神様やら、 神様がいるんですね。あの太宰府天満宮は、ね、勉強の神様。だから皆さん入ってもダメよ。太宰府天満宮行ってもダメよ。受験せんねやから。そうでしょ。だけどね、皆さん、阿弥陀如来という仏様はね、私の名を唱えてみよう。我を与える。世界中にいろんな宗教があります。キリスト教、イスラム教、ヒンズー教、仏教にもいろんな仏教があります。けど、私の名を唱えてみよう。我を与える。私のものを全部与える。この与える姿の形がね、ここなんですよ。名の阿弥陀仏を取ってみよう。仏教を全部やろう。釈迦一代の、お釈迦様一代の80年のお悟りを全部渡すって。いいか、わしをもらったらあなたは知らんのじゃ。いいですか。この肉体は死ぬのよ。いつかは死ぬのよ。だけどね、あなたの中にね、永遠が生まれることで、宗教というのは。これを抜いたら、ね、何にもならんの。あなたの中にですね、寝ても覚めても、牛小屋でも豚を養ってでも、田んぼでも畑でも庭の草取ってでも、何なんだろう、何なんだろうと言ったらね、あなたの閉ざされていた心が永遠に向かって開くということなんですよ。これが宗教ということなんです。我々はね、ガチ心があるんです。ガチ心はね、どうしても閉じるんです。私ね、毎月1回都城の元ブリック、あの藍染めギャラリー212っていうところね、お店をもう閉じちゃったんですよ。75になったからもうやめるって。根島信孝さん、よし子さんってご夫婦がですね、もう店を閉じる。息子さんたちはどっちも眼科の先生です。目の宮田眼科の先生と、二十何の眼科の病院の先生となんですよ。もう子供たちもしっかりしてきたしね、もう自分たちもよかろうと思って店を閉じますが、おっしゃったからね、根島さん、この店を月いっぺん僕に貸してくれんですか。何がしたいのね。やったからですね、ここで仏教サロンをしたい。こんないい場所、都城図書館のねから300m、200m かな、こんなにいい場所をね、このまま放っとくのはもったいない。お寺かどこのお寺でもいい、誰でもいい、誰でも来てください。わからんことを何でも言ってください。一生懸命答えますから。みんなが来やすいように僕は心巻きません。これ来たらみんなが緊張するからね。僕もジーパンと T シャツで来ますから。だからね、始まったんですよ。それが2018年の7月1日に手術をして、2018年の6月から始めたの、だからね、今海老野からも来たとですよ、2人。で、都城の会社の社長さんだった方もね、あの その打輪業中会長だった人も、会長も辞めて毎回来られるんです。で、その根島さん夫婦といろいろ来られるんです。だからね、そこでですね、そのもう根島さんが僕より9つ上だから78やったんですよ。根島信孝さんって方がですね、あの子さん、はい、僕はさんなんですよ。あ、それやったの、その会話なんか名前をつけた方がいいですねとしたの。仏教サロン、仏教サロン正常寺ですかって。いや、正常寺は由来があるの、正常寺は言いません、まあ、一晩考えさせてください。でね、仏教サロン、あ、そうじゃん、すっぴん、私も T シャツとジーパンで来るから皆さん方も下駄履きで来なさい、すっぴんで語ろうやね、さらけ出して語りましょう。 近年すっぴんじゅういたなとかかるんですよ。これでも3年続いてるの。新島さんがこう言ったんですよ。あの子さん、毎年な中山荘で泉が丘の時の同窓会があるんじゃが、泉が丘の時のね同窓会があるんで、この頃はもうね行きたくなくなったのよっておっしゃったんです。で、あ、そうですかって言ったらね、1年に一遍高校3年の時の同窓会があって、5000円会費で丸い円のテーブルにお料理が並んでビールやら焼酎飲みながら語るんだけど、語る話は今年去年1年で誰が死んだねって話、同級生の中で誰が死んだ、死んだ人の話、次お前何の薬の匂いや、糖尿血圧薬の話、どこの病院にかかっちゃうや、病気の話、これしか出らんのや。5000円まで出してお料理もあって話すことはいっぱいあるそうやけどね、いいですか。そうですねって私、前が塞がってるからですがね、年を取っていく、どこに向かって取っていくかと、死ぬうちどこに向かって取っていくんだから。当たり前や、仏様がない人生というのはね、人生どこに向かってるかと、死に向かってる。だから言うことは早い、同じことよ。年取っといい年が早いな、1年が早い、次年は取ることはねえな、また小学が来たな、もう何分なんだよ、もう俺もう80年かな、この話ばっかりということはね、自閉症なんです、塞がっちゃってるの。体が弱った、友達が死んだ、病気も出た、腰も痛い。だから今テレビでですね、通信販売がありますがね、30分間は電話番を増やしてお待ちしてますよというのは、全部何グルコサミン、それからクローズ、ミニグラムをスッポン、ね、コラーゲン、そしてお肌に年齢を感じたらお電話ください、お試しセットをお送りします、3日使ってみたらこの辺のしっとり感が違うのよ、お客様、これはお客様の意見ですね、これここ手を出て、つまりアンチエイジングと言いましてね、年齢拒否なんですよ、若さを保ちたい、若さを保ちたいという裏返しは、この人生は死に向かっていく人生だ、恐ろしい。牢屋に入っていると、皆さん、執行猶予という牢屋、お前は生まれたからにはね、死ななんならんたらどうじゃ、いつ来るかわからんぞ、今日とも知れず、明日とも知れず、我や先、人や先、必ずお前は死刑囚だぞ、今しばらくの猶予を与えてるだけや。ね、これがね、バーンって破れることをね、信仰というの。皆さん、はい、前をご覧ください。皆様の家のお仏壇にもお花があげてありますね。ビニールの造花ですか？ね、ほら、きれいな、花のきれいな季節ですよね。生きた花をあげますね。これは何で花をあげるのか、何で拝む時はおろうそくに明かりを灯すのか、皆さんろうそくをあげてるんじゃないの、お明かりって言ってください、仏様の前にお明かりを灯しましょう、言うただけでな、明るく暗めよう、お明かりをあげる、差し上げましょう、これはね、お花はね、命なんです、お花は命なんです。お明かりは光なんです。これは慈悲を表します。仏様の優しいお心。これは知恵を表します。だからね、簡単 なんだ、なんなんだって拝むでしょう。そしたらね、アメダさんがおっしゃってるんですよ。大丈夫じゃ。向こうの命じゃ。向こうの光じゃ。あなたのために、もう地獄の暗闇も覗いたぞ。前には地獄はないよ。前には暗闇はないよ。まっすぐ歩いてきなさい。引き受けた。だからこうされてる。あなたの人生のどんな苦しみも人に見せたことのない心もここに投げ込め。私と一つになれ。私と一つになれ。あなたの喜びも悲しみも年を取ることも死んでいくことも死んでいく向こうも私の手の中じゃ。だからこうなっちゃった。ええな。でこっちはこれ。約束は済んでるぞ。お前には地獄はないんじゃ。もう全部片付けた。お前には死はないんじゃ。向こうも命じゃ。一緒にどうぞ。向こうも命じゃ。向こうも光じゃ。いいんですか。だからお仏壇を拝んでんだよ。なんかわからんもんですよ。夕方が来たからな。一応先行だけやけど。これじゃあね、力にならんだろうかね。仮免許じゃこれは。自動車学校で言えば。さっさと免許取れちゃうわけよ。な、自分のままするのよ、仏様を。向こうも命じゃ、向こうも光じゃ。いいですか。だから、今読まれました正真念仏では、奇妙無量寿如来なも不可思議こうでしょ。ちゃんと揃ってるんですよ。奇妙無量寿如来、向こうも命じゃ、なも不可思議こう、向こうも光じゃ。わかった。捨ててこい。じゃあどうするんですか。口に何万だこう言うだけ。こんな簡単なことはない。何万だこ何万だこ何万だこ何万だこ。そのね、仏教サロンすっぴんというのにですね、エビの死からね、そうだな、やっぱり78じゃないのかと思う。ご婦人が2人おられるんですよ。もう嬉しいんだななんてね、お菓子やら持ってね、来られるんですよ。私ですね、かぼちゃスープを作ってきたから、先生に食べて、私が胃を切ったこと知ってるもんだから、私はかぼちゃスープを持ってきた。私は、なんだっけ、なんとか、わかめのスープを持ってきた。食べさせたってたまらんの。この方と出会ったのがですね、こんなご縁だったんですよ。4回手紙をもらいました。あんま綺麗な字でね、純子さんち方とね、美穂子さんち方なんですよ。で、純子さんち方がね、もともと大阪におられたの。大阪におってね、本願寺の中央仏教学院の通信教育をね、初等科が2年、専門科が2年だね、4年受けたの。で、手紙で書いちゃった。私は正真念仏芸を、あ、そうそうそう、でね、お店をしてたんだけどね、その自分のお店の社長さんがね、亡くなったり、お金のことばっかり言う人だった。この人が亡くなってね、棺桶を覗いたらね、般若のような顔してた。恐ろしい、わーいって死なれたって。なんかもうどうしようもなくなってね、もうお店や他の人に譲って、宮崎に引き上げてきた。もう落ち着かなくて落ち着かなくてね、宮崎の NHK のとこ、神宮のところ、その新栄寺さんってお寺をね、日本で買ってみえた。竹ぼうきは買ってきてね、吐きよって。なんかお寺に行かんとね、どうしようもない。でね、アパートでですね、朝と夕方ね、昇進業にあげるんですって。他の友達は 4年間の中央仏教学院の勉強を卒業したから、だからお坊さんになる研修を受ける資格があるんですよ。みんなお寺さんの子供でもないのに、私もお坊さんの得度してですね、得度主来してね、受ける受けるってみんな言ってるけど、私は受ける気がしない。なんでかと言ったら喜びがない。金陵寿如来南無不可思議光って読み終わるうちね、涙がボロボロ出て、この4年間何やったんやろうかって、少し心が楽にならんと、それが手紙に書いちゃったんですよ。私まず最初にね、うちの大森に入って見せたの、綺麗な字のね手紙でしょ、女性ですよ、松林純子純だって名前がいいの、女優さんみたいな名前。ボンゴリにあれにするとラブレターじゃねえかいねんし、本物がいたぞって言ったんですよ。本物がいたところ、本物ですよ、これだから苦しいんですよ。いい加減だったら苦しまないんですよ。おい本物がいたところって、4回長いお出かけいただいてね、そして4回訪ねてきたんですよ。なんでかちょっと小林の海老野に行って、小林の上信寺さんというところで私の書いた本をこう出したんですよ、1000円の本を。それ読んでてね、この人に会いたい会いたい、この人なら私のことが分かってくれると思ってね、手紙を4回書いたの。海老野から4回訪ねてきたの、まあ、その日に限って私は福岡のお寺にてお説教、鹿児島の吹上にいてお説教して、おらんときにですよ、4回やったんです、はあ、すまんな、4回も来られたのにな、これ本物じゃ、あと一歩じゃ。あのね、禅宗ではこういうんですよ、卵からヒナが帰るときに、卵の中からヒナがいよいよ卵を出ようとするときに、ここをつつくで、そうすると親鳥が今度は同じとこをつつく、これが親鳥がつつくの、これコドルコ、ヒナ鳥がつつくの、同じ卵の殻出たい出たい、もうこんな狭いとこから出たい時が来たんだよ。私ね、その方のお手紙にねお返事を書いたの、いいですか、事例は説明しなかったの、マグロでもいいお魚ですね、あなたが毎日読んでおられる正真念仏へは魚だと思ってくれない、頭を捨てなさい、京都で習った4年間も全部捨てなさい、邪魔してる、そんなのも覚えたってね、救いにはならんのよ。仏教は説明ではありません、ストレートに丸ごともらうことなんです、いいですか。だからこの絵描いたの、ずーっとこういう絵を描いたの、奇妙無量寿如来南無不可思議光というのは、私の名を唱えてみよう、私の持ってる功徳を全部やるぞ、はい、今度はここにね、五光四唯四照十ってちょっと開けてごらん、本開けてごらん、 1ページいいですか。奇妙無量寿如来南無不可思議光法蔵菩薩因人寺財政自在法仏性刀剣小仏浄土院国土人伝自然魔根粒無常殊生願長骨系右大部勢。これ次五光四位四生樹十聖妙生文字王ってあったでしょ。
あったでしょ。
ここ書きますよ。阿弥陀様は五光、五光という長い間お考えになりました。師匠寿そしてお考えの結論が出ました。重ねてあなたに約束をしよう、重ねてあなたに約束をしよう。私の名前はあなたの声でなくてあなたに届くんじゃ、ね、名を称者から名の阿弥陀仏。仏様はね、仏様と私とね話したらダメなんです。別々にしたら私の名前はあなたの声となってあなたに入る。コロナで夜が寝れんとき、寂しくて夜中に涙が出るとき、あなたの声ならあなたに入るだろ。私も本当の方に言うの。なんぼ住職でもですが、あなたが寂しくて布団の中で泣いてるときに僕布団の中に入りませんよ、犯罪やもん、ね、あなたの一番深い心にはねご主人の声は入らんのよ。ご主人もわからんところでね、悲しみやら苦しみがあるの。もっと言うとね、自分自身でさえわからんの、自分の心が。その心にですね、仏様だけはスーッと入る。これが念仏なんです。あなたの寂しさがわかるよ、あなたの苦しみがわかるよ。そうだからね、お前と私はね離れておっちゃダメなの。一日中あなたの中に私は住み続ける。それがほらあそこのほら阿弥陀様がほら蓮の花の上を言うでしょ。ほら蓮の花の上に私の仕事の現場はあなたの泥んこの心の中よってことよ。いいですか。あなたが自分でさえどげんしていいかわからん、あなたの泥んこの苦しんだり悩んだりするその泥んこの一番そこに私は住むことにした、決心した。極楽にじーっととっても仕事にならん。で、そうよ、極楽であんたこの踏み寄るだけってな。こっちは人間は苦しんでばっかりでいいんだから、その苦しみの泥の心の中にね私が入る。そしてあなたの声となってあなたの耳に聞かせる文字をほら耳に聞かせる。あなたがどこにいてもどこにあなたがおっても病院のベッドでもお風呂場でもおトイレでもお布団の中でもどこにいてどんな心であったとしても私はあなたに私の名を聞かせる、ね、それがだから五光四位長い長い年月お考えになりましたってあるでしょう。あなたの名前なんで
中山です。
中山奈美子さん。
桃江です。
桃江さん、はい、みんなここにね桃江って書いてください。桃江って書きなさい。我が物にするんだから向こうにね仏教があったら何にもならんのよ。お寺さんに置いてけぼりしてもダメよ。あなたのいつも動いているその心の中にね仏様は住むことにしたの。だから死ぬっていうのは桃江よってお前のことを思い続けとるぞってこと。だからここに桃江で書けばいい。 ね、自分を書くの。でここに桃江って書けばいいの。で本人は桃江に聞かせる。もう大丈夫じゃ、向こうも命じゃ、向こうも光じゃ、私の名を唱えるのに私の持っている功徳御利益を全部渡すわ。いつですか、今じゃ、今よ、何万だ何万だって言うてごらんよ。きっと毎日毎日ね、草むしりにもしないで、ね、しながらでもね、何万だ何万だ何万だ、なんかイライラするな、なんか怖いな、なんか寂しいな、何万だ何万だ何万だ何万だ何万だって言うてごらんよ。私の名を聞かせるよ、私の約束をお前に与えるよ。これは南無阿弥陀仏ってこと。だから長い長いお考えの末に、あ、そうじゃ、桃江の心の一番奥底の深いところにスッと入るには、桃江の声となって仏様が入るんです。どんなふうに入るか、私の命と光を与えるよ、入る、ね、だからもらったらね、あ、ありがとうございます、何万だ何万だっていう。南無阿弥陀仏、声は二つ、一つに味二つ。南無阿弥陀仏、声は一つに味二つ。親の呼ぶ声、子の慕う声って。南無阿弥陀仏は声が一つよ。私の口になって南万だう南万だうで、このお念仏に味が二つあるで。お前を捨てないよ、お前のがそのまま受け取れるよ、中年その親心がね、親の呼ぶ声、子が慕う声、ああ、そこまでしてくださいましたか、ありがとうございます、何万だ、何万だ。いいですか。だからその純子さんがね、来たからね、私ここにね、ここに書いて、奇妙無量寿命大、名も不可思議行、五行四油四少女、流星妙章文字法、円満特合感染症状。円満特合感染症というのがあるよ。この本だと27ページ。円満特合、円満ということですよね。円満って書いてある、ありませんよ。円満ということはね、仏教の場合で言うときは人間の生活ではね、お名前なんでしょうか、お名字は
池田、
池田さんとこのご夫婦は、まあ、こっち夫婦円満じゃなっていうふうに使います。お腹がよろしい、いつもにこやかで、ね、お互いに助け合って夫婦円満だなという使い方をしますね。これもいいんです。だけど仏教で言うときはね、円満って言ったらパーフェクトってこと。仏様の持っておられる極楽の功徳を全部一掛けもなく、 99% じゃないの、全部の功徳を、徳をお名前の中に込めてくださいましたってこと。円満徳合感染症ということは、阿弥陀如来様の極楽の功徳ご利益お持ちになっているすべての宝を円満という、徳合という、それをその功徳の名前を、これ名前です、合、背後松尾芭蕉、画廊横山大観、合という名前、名乗りです、名乗りです。お前は身が正じゃないぞ、お前は牢屋の中じゃないぞ、何なんだこと言うてみよう、お前を取り囲んでる、死ぬんじゃろか、死ぬんじゃろか、そのガチーンコンクリートの壁がパーンと割れたらね、ほら外は明るいわね。だからね、信仰心っていうのは永遠の仏様に向かってあなたがはって心を開くこと。どうやって開くんですか、 名を唱える。この道一本が残ったの、お釈迦様の教えで。いいですか。2500年前のお釈迦様のお経が5048冊。その中からね、残ったのがこれなんですよ。ほら、ここの浄土三部経、浄経。浄土三部経のこれを120行にしたのがこの正真念仏で、これはお釈迦様の教え。これを読んで読んで読んで読んで、そして奇妙無量寿如来、ああ私のものでした、皆の御甲周囲の願をよくよく案ずるに、一重に親鸞一人がためなりけり。お釈迦様が生まれてくださったことも、阿弥陀如来様が泥んころまで降りてでも救うぞと橋の上に立ってくださったことも、親鸞一人がためなりけり。唱えやすく保ちやすい六字の名号を暗示出したまいで、あと六字だ。お風呂場でもお台所でも布団に寝てもどこでも、なんなんだとなんなんだ。このことをね、こちらの蓮如上人がですね、御文章の中で、名も阿弥陀仏と申すはいかなる心にて候や、これは一切の衆生が平等に助かりする御姿なり、この六字の名号をいただくことを信心というんじゃ。だから5048のお経があったとしても、何を最後に言いたいかしたら、結論は一つじゃ。修行しろと言ってない、欲を減らせ、ね、そんなこと言ってない。無条件、あなたのままでよい、ただ念仏申せ。これを ありがとうございますと受け取ったことを正真っていうのが、正真念仏で、あ、そうですか、お目当ては私でしたか。お釈迦様が生まれてくださったことも、親鸞上人がご苦労なさったことも、全部私を救うがためのことでしたか。ありがとうございます。これが正真正だ。そして、何万だ、何万だと、仏様の名前が口から出るようになったことをね、お念仏というの。お念仏でね、闇が破れていくの。だからね、頭捨てろというんです。あの禅宗でもですね、禅宗でもですね、悟りの前のことをですね、大使一番というんです。いっぺん死んでこいというわけ。お前は理屈で分かろうとするだろう。いっぺん死んでこい。頭をしろ。だから私もね、純子さんの手紙書いても、もう京都で習ったことは全部捨てなさい。そんなもの何でもない、あのブロック、子供のブロックやろ、何も並べかけてもね、結論は出ません。だからずっと書いた円満の特合、円満の特合をおすすめしますよ。本願の名号は少女の号ですよ。本願の名号は、本願名号、仏様があなたを救うとお誓いくださった願いのことが本願というんです。本願はどうやって働くかって名号で働くんです。これが正常の号です。うちのお寺の名前。ねえ、私言うんですよ。もう正常寺の門徒入っただけでほら、極楽決まったとか言われて。正常の号ってことだ。もう結論は出ました。あなたがお考えになる必要はありません。入ってもらえばいいんです。本願の名号、どうしても助けにはならんという親心のことを本願というんです。私の寂しい心を全部ご存知なんです。だからその心でね、あなたに 番入りやすいのはね、あなたの声で出る仏様ですよ。だから何万だ、もう何万だって言ってごらん。正真の中の円満徳五も書きました。本願明語も書きました。極重悪人有勝仏、極重の悪人でもね、ただ念仏を申せれば。だから結局 何が書いてあったかって言ったらこれや。はい、これだけのお経の中にセンターライン、皆さんセンターラインです。お経のセンターラインは何ですか。何万だこじゃ。皆さんが道路を走るときはね、センターラインより走れるでしょ。ここから鹿児島まで行く気ですよ。タバコ屋もコンビニも全部覚えながら行きますか。事故起こすよ。センターラインを見ながらはみ出さないようにスーッて行けばね、いいんですよ。鹿児島まで行くのに今 何個目の川の橋を渡ったち、しますか。しないよね。しないでいいんですよ。だからあのね、ごちゃごちゃごちゃごちゃね、あの理屈を超えることじゃないの。それはもつれるんです。だから私たちが受け取りやすいように六字の名号を暗示いたしたまいて、あなたが人生のどんな土壇場でも、また日々の生活でも、いつもいつも一緒に降りたいんじゃ、一緒に降りたいんじゃ。だからわしはあなたの心の一番奥の一番汚いところを私は住処にしたいよってことですよ。ねえね、それが念仏よ。だから正真って言ったら、そうでしたか。生まれて初めて分かりました。はい。これが正真ってこと。ね、皆さんも正真な顔してるよ。本当よ。初めて分かりました。はい。いいか。今日からはね、何万ダブの家におんなさい。いいですか。私ね、お説教のね、終わって帰るときいつも言うんですよ。あなたの心はいくら屋根瓦があっても、サッシがあって、カーテンがあって、畳があっても、あなたの寂しい心は守れないんですよ。羽毛布団をかぶったってね、心が冷たいとなるんですよ。どうですか。松尾芭蕉という人がですよ、55歳でね、大阪の花屋神左衛門豪商、大きな商いをする金持ちのところにね、一点倒れるんですよ、病気で。そこの客間にですね、丁重に松尾芭蕉はね、元禄時代のね、トップの文化人ですよ。花屋神左衛門さんのところのですね、一番良い部屋にですね、布団敷いてもらってね、で、ここが私の死に場所になったかって言って作った自生の句が、旅に病んで夢は彼のを駆け巡る、旅に病んで夢は彼のを駆け巡る。抜けんですか。布団の中にもなんだよ。どげないよか、部屋のところまであって、どげない布団にしかぶせてもらってもね、心暴れます。旅に病んで、旅先で病気になって、夢は彼のを駆け巡る、吹きすさらしい明かりがどこにも見えない、かややが枯れ木が降ってくると、もう雨が降ってくる、こうあられが降ってくる、その真っ只中にね、たった一人パツンって立ってる直ですよ。これ、この心は布団をかけてもぬくもらないの。いいですか。だから私の名前を住みかとせよ。何万ラブ、何万ラブをあなたの人生の最後の住みかとせよ。はい、これが真理。いいな。 いることがね、お寺参りなんです。私がね、あの二人の女性がお参り来たんですよ。ここに座ってたんです。私はここからあのお経を読んでね、お正真を一緒にお勤めして、こっち向き直って、家で何万ダクが出ておりますかって聞いたのよ。はい、はい、朝と晩と線香あるときは何万ダク言いますがね、お仏壇の前に座って朝と晩お線香をあげるときに何万ダクを言いますがって言ったから、よかったね。まあしかしそのお仏壇の前に取ってくださいね。はあ、あのね、自動車学校の中でしかね、車に乗れるのはね、仮免許よ。お仏壇の前でしかね、何万だか出らんのはね、仮免許と一緒やで。ああ、そんなもんですかね、って言うかしゃったんですよ。で、私言ってた。あなたが具合が悪くなって、救急車で国立病院に運ばれるときに、一等待ちをください。仏壇も持ってきますから、言わないですかって。救急車に行って病院に入るときね、お仏壇も持って行かせてくださいって、いかがですか。何万ダクはね、世界一の仏壇よ。持ち運び便利、あなたになりきった仏様だからね、今日からはね、もう仮免許やめなさい、仮免許やめなさい、もらいっきりスパーンともらいなさいでね、これをね、この紙に書いてですね、封筒で送ったの。そしたらね、吹っ切れたね。吹っ切れました。嬉しくなりました。私がね、自分のね、お話、法話 CD があるのよ。明日来る。明日来たら片手あげるわ。純子さんね、エビの煮ってね、畑仕事をしながらね、ここでね、ラジカセで、ね、私の方が聞いてるんです。24の方が入ってるの。24の中で、寝る前は必ずどれかを選んでね、聞いて寝るんだって。私嬉しかったのよ。私の思いがね、届く人がいたってことが。いいですか皆さん。だから、南無阿弥陀仏って何ですかって、あなたの牢屋が破れたことよ。死ぬんじゃろか、死ぬんじゃろか、ああ、また年取った、年取った、嫌じゃかな、もう時なーって、このね、これが破れることよ。じゃあ最後にこれ言ってほしいだいね。明日続きよ、同じこと言わんよ。楽しみにしよって。ある年のね、1月15日でした。都の城門教がやってるね、高齢者施設、特別養護老人ホーム、朝霧園っていうところに、1月15日にお正月のボランティア法話しに行ったの。お年寄りに。そしたら、ケアいっぱい車椅子。定員60やけど、デイケアもいるから、ずらーっと、その真ん中をここから入るの。ずーっと、真ん中を私通って、ここ来て、ここから、ここで話をするの。私がここ取ったらね、一人の年寄りがね、そういう人なんですよ。で、何でしたか ?100人で。小学が来てな、100人になりましたしというか。それを聞いたこんなこっちの年寄りが、103って言う。こっち行くと、また104。前に進めないのよ。からずっとそれを引っ張られて、ゴンさん、100人。それまでね、私何を語るか。何も言えないの、僕。その場に待った時、だから今日も何の予定もないのよ。それで、ここに立った時ですね、皆さん、明けましておめでとうございます。無事、お正月が来てよかったですね。みんなのおかげよ、家族のおかげ、ここの職人の方々のおかげ。支えられてね、お正月を迎えよう。 同じことを言ってくれるんですか。いいね、3回言うからね、言ってね、お年寄りになってみてね。命は毎日新しい。はい、どうぞ。
命は毎日新しい。
命は毎日新しい。3回言ったで、皆さん、今日きり年を数えるのをやめてくれんか。年は数えんでよかったな、ね、毎日一日を平和に穏やかに暮らせたらね、ありがとうございましたでよかったな、ね、15分話したの、長く振ったな、寝ちゃうからだね、こうで行った時はね、車してるよ、行ってきたところで目がカッチャーですよ、じゃあね、また来るからね、15分やったの。パッと見たときに、霧島山に雪が降ってたんですよ。ほら、きれいね、霧島山に雪が降ってたねって言ったら、きれいって言ったんですよ。105、107の人が、きれいって言ったんですよ。私、こうしよったのね、パッと見たときに、今、きれいと言ったその心は白髪でしたか？きれいって言ったその心は車椅子に乗ってましたか？いいえしてる。そこじゃ。あなたの中に乙女がおるのよ。さよならって言ったんだよ。ね、体のことばっかり言うから暗くなるんよ。あなたの中に年を取らない若い若い乙女の心があるから、その心がきれいだろ、きれいに言ったのよ。瞬間の。よかったねって言ったらね。さようなら、また来るからね、こう散歩ばっかり歩いたですね、若い職員の方が走ってきたんですよ。住職さん、住職さん、行ったら来るんだよ。ごまがなのばあちゃん、その頃、山田町で一番の高齢、107歳。ごまがなのばあちゃんが、今日のお話は嬉しかった。若い職員に、あたいがベッドの時、お財布が出もう来てたわし。生口があるから持ってきてくれ。走って今取り入ってますから、どうか待ってくださいって言ったら、いや、今日はボランティアだから、お参戦もらいに来たんじゃないよって言ったら、いや、ばあちゃんが嬉しい、作り合ってやから、受け取ってください、受け取ってくださいって言うんですよ。分かった。じゃあ、本堂のここにお供えするからね、私のもらうんじゃなくてね、仏様にあげるかねって言ってね、ここに向かって、ばあちゃんがですね、よったですよ。私はね、もう子供の姿でね、言ったんですよ。ばあちゃん、あら、お年様ですか、ありがとうございますって言ったらね、パッて見た財布の中がですね、千円札と500円玉も入ってました。だけどばあちゃんはですね、財布開けてね、100円玉をね5回500円玉も入ってない、入らないって言って、嬉しかった、嬉しかった、嬉しかった、嬉しかったって、その気持ちがね、ドキンドキンって伝わったの。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。5回言うたらしい。思わずですよ、何の予定もないのよ。あら、雪が降っちゃうね、きれいね、きれい。その心よ。年は取ってらんない。ね、感動できる心があるじゃないですか。だからね、お念仏を申す人になったらね、心が、ね、明るくなるんですよ。やってみてください。自分を通すの、自分の人生、一人ずつ違う人生ですからね、自分の生きてきた人生をね、何万だと通すの、自分の心をね、実際五臓六腑を通すには何万だと何万だと、寂しくなっても、不安になっても、腹が立っても、もうどうしようもないなと思っても、あなたが自分を見捨てても、仏様、阿弥陀様がね、お前は自分を見捨ててもね、わしは捨てるよ、この姿は、この姿は。お 前が自分の人生を諦めてもね、私はお前を諦めない、撤回しない、必ず救う。どうやって救うんですかって、あなたの口から仏様が出る。離れ離れの信仰ダメです。離れ離れ、あなたの中にですね、阿弥陀様が通ってくださる。何なんだろう、桃えよ桃えよ桃えよって、名も阿弥陀仏、声は一つに味二つ、親の呼ぶ声、子の慕う声。じゃあ時間が来ました。これで今日終わります。